沼プラス。
7月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからは、コース FM 上田浩平がご案内してまいります。さあ、今日も、市役所の職員の皆さんにお話を伺っていきます。市役所のお仕事紹介ワンヌマプラスです。今日は、観光戦略課の3人の職員の皆さんにお越しいただきました。順番に自己紹介をお願いします。
はい。ふるさと納税推進係の手島と申します。私はふるさと納税を担当して2年目になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして次の方。
はい、コンベンション推進係の小川です。観光戦略課にはふるさと納税推進係、観光企画係、コンベンション推進係の3つの係がありますが、すべてを経験しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、観光企画係の小山です。今年から観光戦略課で沼津の観光について様々なことに取り組んでいます。
はい、手島さん、小川さん、小山さんです。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず手島さんから伺っていきましょうかね。手島さんはふるさと納税推進係ということで、どんなお仕事をされていらっしゃるのか教えてください。
はい、ふるさと納税の制度を通して全国の皆様から寄付を受け付け、また寄付をしてくださった方へお礼の品を送るため、地場産品を作っている事業者様を訪問して、返礼品として商品をお送りいただけるように営業活動を行っています。
はい。最近沼津の返礼品っていうのはどういったものが人気でしょう？
はい。沼津の特産、干物はもちろん、うなぎや金目鯛も人気ですけれども、最近はトイレットペーパーも多くの方に選んでいただいています。
うん、トイレットペーパーという話がありましたけど、沼津でも作ってるんですね。
はい、沼津市でもトイレットペーパーが製造されているというイメージはあまりないかもしれません。沼津では海の幸、山の幸だけでなく、日用品やキャンプ用品の製造など幅広い業種の事業者様が活躍されているということを、ぜひ皆さんにも知っていただきたいと思っています。
はい。でその沼津市のふるさと納税ですが、寄付額が大幅に伸びたというふうに伺ったんですが。
はい、一昨年度は約4億9000万円のご寄付でしたけれども、ありがたいことに昨年度は約11億7000万円のご寄付をいただきました。
うん、すごい数字ですが、これ集まった寄付っていうのはどのように活用されているんでしょうか？
はい、例えば災害時に備えた非常食の購入など防災事業に活用したり、ゴミ集積場所のゴミカゴの整備など市内の美化活動に活用したり、あとは私立小中学校で実施している独自教育の言語化の授業に活用したり、幅広い分野で活用させていただいております。
はい、ここまで手島さんに伺いました。今度は小川さんいきますね。
はい、
小川さんのコンベンション推進係、こちらではどんな取り組みされていらっしゃるんでしょうか？
はい、コンベンション推進係では、沼津港にある水門、美容や道の駅、クルラヘダ、キラメッセ沼津など、市内の観光施設の管理を行っております。また夏は、市内の海水浴場の管理なども行っております。
ねえ、いよいよ海水浴シーズンということですが、今年は、どこの海水浴場が開設されているんでしょうか？
はい、今年は、平沢、こちらララザサンビーチ、尾瀬海水浴場、伊田海水浴場、美浜海水浴場の4カ所が海水浴場として開設いたします。尾瀬と伊田が8月の21日まで、平沢と美浜が8月の31日までとなります。ライフセーバーが配置されている時間が海水ごと異なりますので、詳細はお問い合わせいただくか、沼津観光ポータルをご覧ください。
はい、でもう一つ話題としては、ビューをリニューアルもありましたよね。
はい、今年の4月にビューがリニューアルされました。
うん、
まあ、内容といたしましては、内装の改修などを行い、さらに魅力的な施設へと装いを一新いたしました。2階の展望回廊には沼津の隠れた魅力と文化である沼津バーマップの設置や、港の歴史、ビューの成り立ちのパネルの展示や動画放映があります。さらに壁一面のトリックアートのなど、こう皆様がワクワクするような仕掛けが満載となっています。うん、またビューを最大の魅力である連絡通路の床面は、海の中の写真を彩り、日中と夜間では異なる顔を見せていただきます。
はい、そんなビューに続いて今度ヘダ行きましょうかね。
はい、
クルラヘダですけれども、こちらはどんな施設でしょう？
はい、クルラヘダは沼津市に初めて設置された道の駅となっております。ヘダ地区のお土産や特産の深海魚を使った軽食を楽しむことができます。さらにクルラヘダの一番の魅力である源泉かけ流しの日帰り温泉と足湯があり、長旅で疲れた体を癒してくれる施設となっております。市内は深海魚をイメージした装飾や展示などがあり、ヘダの魅力を存分に楽しむことができます。
施設の中いろいろ魅力的なものがありそうですが、続いては今度は蛾乳洞の私ですね。蛾乳洞の私についても教えてください。
はい、蛾乳洞の私船はこちら期間限定の土曜と日曜と祝日にこう木造馬船で運航しております。
はい、
こちらは定期出航となってまして、場所が歩み橋から蛾乳洞の間を午前午後2往復ずつで、沼津港と蛾乳洞の間は随時運航しておりますので、こちらは船頭さんの方に お声掛けください。
はい、
で巧みにこう操船する船頭さんの案内のもと、情緒たっぷりの渡し船からは富士山や鹿野川、沼津の中心街を一度にシャッターを写真で写すシャッターチャンスもあります。うん、歩み橋の乗降場からは沼津駅へ徒歩10分とアクセスもとても良く、渋滞と無縁のワクワクする船旅を楽しんだ後は沼津港で新鮮な海の幸を食べていただき、お土産を買うのもおすすめとなっています。
ね、いいルートですよね。
はい、
さあ続いて今度はハイキングコースも教えてください。
はい、沼津には沼津アルプスをはじめ、発端城山や足高山、金環山などハイキングコースが数多くあります。うん、ご自分の体力に合ったコースを選ぶことができますので、初心者の方から上級者の方まで楽しむことができるようになっております。各コースともそれぞれ違った景色を楽しむことができますので、沼津の街並みや富士山、駿河湾を見渡すこともできます。
ね、今お話がありました富士山というワードが出ましたが、富士山がよく見えるおすすめの場所というのはありますか？
そうですね、こう沼津から海越しに見える富士山がとても綺麗によく見える場所がたくさんあります。
はい、
特に国道17号線沿いの西浦江なしから見る尾瀬崎と富士山や、平田の美浜岬から見る海越しの富士山はとても絶景です。うん、また金木山の展望台から見る市街地と富士山もとてもいい景色となっております。
はい、そんな景色を見ながら次は、袴田オートキャンプ場についても教えてください。
はい、こちらは平田地区の豊かな自然を生かしたキャンプ場となっております。こちらオートサイトが14箇所あり、各サイトに水道と流し台、ウッドデッキ、 AC 電源を完備しており、初心者の方でも楽しめるようになっております。春は新緑、秋は紅葉など大自然を満喫でき、城内にある池では松釣りも楽しめます。
ねえ、地元の皆さんにもいろいろとおすすめスポットなど楽しんでいただきたいなと思いますけれども、ここまで小川さんに伺いました。さあ、今度は小山さんに伺っていきます。小山さんの観光、今度は企画係ですね。こちらではどんな取り組みをされているんでしょうか？
私たちの係は、沼津に人を呼び込み、沼津を元気にするため、イベントの開催や観光に関する問い合わせの対応、ロケの誘致、観光客に向けた情報発信などを行っています。この時期は3年ぶりに開催する第75回沼津夏祭り神奈川花火大会に注力しています。
ね、一生懸命やってらっしゃいます。沼津に人を呼んで沼津を元気にするためということなんですが、具体的にどんな取り組みをされているのか、ここから伺っていきます。教えてください。
イベントで言えば、沼津御用邸記念公園で秋に開催する花と音楽の祭典なども注目していただきたいです。
うん、
沼津観光ポータルというサイトの運営もしているんですが、こちらには、沼津市の観光情報がぎっしり詰まっているので、沼津の皆さんにもぜひご覧いただきたいです。
はい、
沼津市内には北から南まで、そして西から東まで様々な魅力がてんこ盛りです。ツイッターとインスタグラムでは、めぐる沼津フォトコンテストという、写真コンテストを実施中ですので、市民の皆さんもぜひ沼津をめぐって素敵な写真を投稿してください。
はい、
また、今年は大河ドラマ鎌倉殿の13人にちなんだイベントも行っています。先日、源頼朝の弟であるあの全城役を演じる新納慎也さん、またその妻であるミー役を演じる宮沢恵真さんのお二人をゲストにお迎えしてのスペシャルトークショーを開催しました。なお現在同ドラマにちなんだウェブスタンプラリーを行っています。市の垣根を越えて東部伊豆地域、さらには神奈川県までも含めた地域が一体となって開催しているイベントです。 大河ドラマゆかりの地を巡りながらチェックポイントにあるウェブスタンプを集めると、地場産品がもらえる抽選に応募することができるので、豪華商品ゲットを目指してぜひご参加ください。沼津市、さらには静岡県の垣根を越えた観光交流も行ってます。はい、山梨県南アルプス市と長野県上田市の両市とは、定期的な観光交流イベントを開催しています。両市のイベントに出向いては、沼津市の観光紹介や、特産物の販売を行っています。沼津の魅力をより多くの方々に知ってもらえるよう様々なイベントに参加し沼津の PR 活動を行っています。
ね、市内外そして県内外も問わず様々なところに沼津を PR に、行っていただいているというわけですが、そんな中先ほどもお話がありましたけれども、今月末に開催控えています沼津最大のイベント、沼津夏祭り神奈川花火大会、ワクワクしますね。これについても教えてください。
はい、戦後間もなく市民を活気づけるとともに商店街の復興事業として始まったのが沼津夏祭り神奈川花火大会です。沼津の夏の風物詩として昭和23年から継承し、70年以上の伝統と歴史を誇っています。神奈川花火大会は、中心市街地を流れる神奈川河川敷において3つの橋、夏の夜空が作り出す立体キャンパスを舞台に、間近で音と光の臨場感を楽しめる花火大会として多くの来場者から好評を博しています。
はい、今年ね、3年ぶりの開催ということもありますけれども、市民の皆さんはもちろんのこと、近隣市町の方や関係する多くの皆さん待ち望んでいたかと思います。第75回沼津夏祭り神奈川花火大会の特徴などがあれば教えてください。
はい、コロナの影響もあり、今年は3年ぶりの開催となります。7月の30日31日は、中心市街地や神奈川河川敷でしゃぎりや太鼓の演奏、高校生によるダンスや書道のパフォーマンスなど様々な催しが予定されています。安心安全な祭りとするために、新型コロナウイルス感染症対策としてガイドラインを設けています。沼津観光ポータルやパンフレットに掲載していますのでぜひご覧ください。中央公園に飲食エリアを設けますので、水分補給以外の飲食は飲食エリアでお願いいたします。また花火大会は例年の60分間から45分間に時間をぎゅっと短縮しますが、花火の打ち上げ数は2日間で1万2000発と変わらないので、迫力のある花火をお楽しみいただけると思います。花火屋さんと協議を重ねて、市民の皆さんが元気になるような花火を計画しています。市民の皆さんにとっても私たちにとっても待望の夏祭りと待望の夏祭りとなります。ぜひ沼津一丸となってお祭りを安全安心に楽しめるよう盛り上げていただきたいです。現在沼津駅南口の楽雲ビジョンで夏祭りの告知動画を放映しています。見かけたらぜひ注目してください。
はい、
広報沼津7月15日号と同時に夏祭りのパンフレットが配布されますので、そちらもぜひご覧いただければ、ご覧いただきたいです。
はい、ちなみに楽雲ビジョンで夏祭りの告知動画を放映しているこの動画のナレーションはどなたが担当していらっしゃるんですか？
僭越ながら私が担当させていただきました。
すごいじゃないですか。原稿に書いてあるのに遠慮して言わなかったから、
ちょっと恥ずかしいなと。大
事な今ここまでお祭りについてお話しいただいた小山さんがナレーション担当した。
はい、
どうでした？ナレーション入れてみて。
やっぱこう緊張しましたね。
うん、しますよね。
でもちょ一部噛みやすいところがあって、そこを噛まないように必死に。
噛まないように。でもそれが、ラクンビジョンでドーンと音付きで流れるわけじゃないですか、駅前に。
はい。
ご覧になりました？
あ、まあ実はまだ見ていないです。
ああ、自分の声が流れてくるっていうね。
はい、
緊張あるでしょうけど。いやー、いい思い出になると思いますよ。
はい、ありがとうございます。
ちょっと余談でしたけれども、ちょっと今日早めに収録が進んでおりますので、余談を挟んでみましたが、改めてね、私の方からも告知しましょう。第75回沼津夏祭り神奈川花火大会は3年ぶりの開催ということになります。7月の30、31日です。今、小山さんからもね、お話ありましたが、 新型コロナウイルスの感染症対策としてガイドライン設けているということですので、楽しむ前に一度パンフレットであるとか、沼津観光ポータルなどに、掲載してあるもの、注意をよくご覧の上お楽しみいただきたいなと思います。コース FM でもあるいはケーブルテレビでも今回のお祭り一生懸命盛り上げていきたいなと思っておりますので、お祭りにお出かけいただきつつ、ラジオやテレビでもお祭りの様子、雰囲気を味わっていただきたいなと思います。今日は観光戦略課の3人の皆さんにお話を伺いました。手島さん、小川さん、小山さん、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では1曲リクエストをお届けしていきますけれども、今日は先ほどのラクーンビジョンで夏祭りの告知動画ナレーションを吹き込んだという小山さんが選んできてくれた曲です。どなたの何という曲でしょうか。
大黒摩季の夏が来る、
うん、おちなみに世代じゃないですよね。
世代ではないですね。
どうしてこの曲を選んだんですか。
こう家族でカラオケに行くとですね、母が熱唱するんです。
あ、小山さんが歌うのかと思いきや
私も歌います。
歌うんですか。まあ、世代とか世代じゃないっては関係なく、もう幅広い世代に聞かれてる、まあ、名曲ですからね。じゃあこちらを聞きながら、ちょっと夏のね、沼津のイベント花火やお祭りに向けての機運を皆さんにも盛り上げていただきたいと思います。今日は観光戦略課の3人の皆さんにお話を伺いました。ワンヌマプラスでした。